ね、今お話がねあったように、まあ、斉藤先生は普及員としても活動長いこと17年間ですかね、されていたということでお話伺ってるんですけれども、はい、その普及員時代のお話も伺いたいなって今回思ったんですけれど、はい、あの、まあ、いろんな各地でこう農業者とあの一緒にこう、まあ、悩みだったり課題だったりにこうぶつかって解決した先生だと思うんですけれども、はい、農業者が総じてぶつかる壁っていうのは先生から見てどういうものがありましたか。一番これ多かったなっていう相談内容だとかって何がありましたかね。
種類問わず、うん、多分いい意味でも悪い意味でも保守的なんですよ。
保守的、
うん、だから去年のことを今年、うん、もう再現を確実にしようっていう、
うん、
考えようによってはね、うん、すごくその繰り返しって難しいけども、
ね、
去年のことを今年再現しようっていう、うん、まあ種族っていうか、
うんうんうん、
多分そういうなんていうのかな、あの、まあ、僕は北海道にしかいないけど、それでもそうやって歩かせて、うん、全国歩かせていただいたおかげで、うん、いろんな人とお話したりするんだけど、その実はその中に、あ、でもやっぱこれ変えないとなっていう、
うんうん、
ここに浮かんだものを、うん、どう実現したらいいかなっていう時に、多分相談相手が必要な時に、うん、僕は近い存在が、僕もずっとその17年やってきたそういう普及員っていうかね、
うんうん、
戦後創設した制度ですけど、
うん、
ちゃんとあの官営、まあ、要は公設公営っていうかね、
うん、
あの役所の指導機関として、
うんうんうん、
昔は一つの町に一人ずつ最初派遣されて、
うん、
そういう農業技術の相談に乗るようにっていうことで、
うん、
あの都道府県が運営していくと、で国がちゃんとルールを持ってて法律を持ってて、
うん、
農業を支えるって仕事で、うん、原点もそう習ったし、
うん、
現場に僕が降りてった時もそう思って、
うん、
まずその元来保守的で、
うん、
まあ、僕は言い回しとしては好きなんだけど、
うん、
まあ、暦農家とか、あの隣百姓、まあ、暦百姓、隣百姓っていう表現があって、
うんうんうん、
隣が倒したらもう慌てて、
お、で
も明日からやらなきゃならないやっていうのは隣百姓っていう。
あるあるです、ね。
それが自分の手帳や暦を見てて、
うん、
去年5月の20日に種を下ろしてるから、うん、今年大安だからとか、一十万倍日だから、今日一日ずらして、明日からやるぞって、夜お父さんとかとご飯を食べてる時に、ね、農家の子供たちなら分かってる、
は
い、
ね、
明日からやるんかおいみたいな昨日ぐらいもっと言ってたスケジュール合わせれたらみたいな話があって、
うんうんうんうん、
これはもう象徴する表現だと思う、言い回しだと思う、で、それは悪くなかったのは、じゃあそれに集落があって、
うん、
自治体があったり農協の隊があって、
うん、
多分みんなの目標が一つで、
うん、
みんなの目標達成ができれば豊かになる、
うん、
明るい農村、
うん、
豊かな農村を目指そうっていうテーマがはっきりしてて、そうやってる間っていうの間にどことなく保守的で同じように繰り返そうとしてるんだけど、
うん、
時代のスピードが速いっていう一般的なちょっと表現だけども、1年に3年分ぐらい技術革新したり情報が入ってたり、グローバリゼーションがもっと強くなってきて、遅ればせながら農業もそのバブルの後からグローバリゼーションで精密機器が良くなったり、肥料があったり、その単価が変動したりするのは国際相場とにらめっこもしてるところだから、多分それでは守っていけないって気づいた瞬間から多分新しい作物を導入するとか、もしくは違う品種を上手に音を作るとか、まあ、さっき説明してる完全直下みたいなのを入れて、いや、おい、ない作れないかもしれんぞと、これ以上やったらって、その課題解決をするために一つ後押しする仕事だなっていう理解があって、相談のほとんどは、
うん、
その中身は別にしても、
うん、
こう変わりたいんだけど、
うん、
どうやってやったらいい、
どうやってやったらいいか、
どうやって進めたらいいって、
うん、
周りもあんまりそういう関心ないのよと、
うんうんうん、
俺だけやると目立つし
よ、そうなんですよね、それはやっぱりいや誰もやってないし、
上階に行ったらインタビューしまくられるからよとか、
うんうん、
あとインタビューなんて言わないんだよね、
うんうん、
お前何やってるのよとかね、
うんうん、
飲み会になったらもうね、
うんうんうん、
職員やった時多分思ったと思うんだ、周りが、
うん、
あいつ農家辞めるのかまで言われた人もいるぐらいなんで、
本
当にあいつ来年からあれか辞めるのかどうすんだって、
うん、もうありがたいことはたくさんありました、
ね、もらったよね、
うん、みんなは新都市から直感はできないんだから
って、
うん、
やめた方がいい、決めつけられる感じ、
あ、もう明確に言われましたよ、
うん、
新都市から直感は不可能だからやめた方がいい、
それってでもすごく恐ろしい文化ですよね、こう今の時代になってしまうと、
そうだね、だからその、うん、 時代の変化に対応できたものが生き残るって言うじゃないですか、ダーウィンとかも言ってる
し、
ね、
進化論、
進化論の中で、だ今は本当に変わってる、変わっていくの俺いいと思ってないよ、根本的には日本はもう少しサイズ感も決まってるから、
うん、
日本らしいっていう、日本人らしい生き方だったり、うん、食べ物を作っては、うん、それを大事にして、うん、お祭りがあってみたいなやり方が好ましいとは思うけど、
うん、
でもこれはもう動いてる以上ね、
うん、
さっき言った世界との競争の中の日本であり、うん、その中の 3.7% の好調を耕す日本農業だから、うん、だからもう受け止めざるを得ないとしたら、うん、その変化に気づく、
うん、
で変化に気づいた人にきちっとこうアドバイスしたり、
うんうんうん、
パートナーとして頑張んなって応援してる、これはいいことになるよって、
うんうんうん、
これはね息子さんの将来この集落も変わることができるかもしれないよっていうのが仕事で、相談のほとんどはその変化したい人に、
うんうんうん、
そういう周りの目とかもね気になるんだよ、うん、うちらだって気になったんだよ、
うん、
当時は、
うん、
農協に呼ばれたこともあるし、
う
ん、ね、役場に呼ばれたこともあるし、ね、その統制をね、
うん、
していこうとするところから見ると、
うん、イ
レギュラーしちゃうから、
うん、
だけど結果的に、いや結果が出てこれば、うん、こういう試しとかテストは必ず後で、最後は町のためにも農協のためにもなるだろうし、うん、それからあと逃げ工場で使ったわけじゃないけど、あの、うん、僕は影ごとも好きだし、その小ごと好きなんだけど、うん、やっぱりカードや手札はいっぱいあった方がいいから、
うん、
今やらないにしても、1枚だけ試しといて、例えば乾電直感っていう技術を持ってれば、
うん、
いや、長さんちょっと具合悪いんだけど、
うん、
たくさん取れなくてもいいから、とにかく畑はちゃんと作らなきゃいけないんだって言った時も、
うん、
そういうことはできるし、うん、あと手が挙げたそういう仕事の中には、
うん、
あの、まあ、愛別とかなんで、まあ、酒米のね、
うん、
酒造公的米の最初のテストをやって、うん、まあ、地元の小林酒造で初めて、まあ、小林酒造としても作るとか仕事だとか、うん、あと蕎麦がね、添削が始まったんだけど、うん、そのこういったあれだけど取れない蕎麦作りより、
うん、
蕎麦工房を一緒に作って打って、
うん、
食べて、
うん、
とか、
うんうん、
あと、まあ、今のホールクロップも制度になる前から、
うん、
牛屋さんとこやろうとか、
うんうんうん、
先ほどトーマも今直感やってるしね、
うんうんうん、
だから俺はそういう仕事だし、あとはまあ基本的に仕事の話だったから元に戻してあれですけど、
うん、
スタンダードにずっと得意なのは簿記会計、
うん、
マネジメント、
うんうん、
まあそれも、うんうん、あのニューカントリーさんにね増加後出させてもらってるけども、
うん
うんうん、新しい発明では何もないけども、
うん、
経理計算がきちっとできて、
うんうんうん、
原価計算ができて、
うんうん、
まあそれは税理士さんに頼んでもいいけど、ちゃんと帳簿が見れる、
うんうん、
農業者っていうか、うん、ちゃんとしようっていうの相談は一番多かったですね、
うん、
息子に簿記教えてやってくれとか、それ当時 PC もどんどんどんどん活発になってきたから、
うんうん、
あと当時はあのなぜか道っていうか国の人も、
うん、
農家ってお父さんが親方で、
うん、
あのデタラメじゃないけどお金勝手に使う決済権持ってるじゃん。
お
ブレーキ役としてお母さんに簿記を教えよ
う, そうです、
ね、手書きだけど、
うん、
それは学生時代マスターしたら手書きも教えれるから、
うんうんうんうん、
よくこうあの普及所に集まったり、
うん、
公民館に集まってくれた人に伝票を1日こう作って、
うんうんうん、
そういう仕事をずっと手伝ってきて、それはもう、うん、もうライフワークどころか自分でも今も役に立ってるけど、
うんうんうん、
当然それは教えれるし、
うん、
見方を伝えることができてっていう、うんうん、この2つが多いですけどね、
うん、
だどちらかというとあの化学が苦手っていうか、もう元々は得意じゃなかったから、
うんうん、
だからその乾電直感の仕事するときにやっぱりいろんな科学者やね、
うん、
博士を持ってる人、うん、いっぱい言われるんですよ、
うん、
いやー俺その化学まあ、ベースがないから、
うん、
素養がないっていうかね、
うんうん、
独学でしかないけど、
うん、
でもあのこの作物を育てるっていう相談、
うん、
作物が困ったよって、
うん、
黄色い顔してるとか、
うん、
枯れそうだとか、
うん、
こういう相談も多かったけど、
うん、
こういうのにも答えが出た時の喜びっていうのはあるよね、
うん、
で喜んでるしね、淡いでね、
うん、
いやいや、斎藤君相談したら、
うん、
色が良くなったよとか、
うんうんうん、
ね、
うんうん
まあ、ちょっと漠然としてますけど、そんな感じかな、
うん、ありがとうございます、マッサンが、ね、もしも斎藤先生が普及員さんだったら、まあ、さっきは乾電直感のお話で相談一つしましたけど、どんなことを 相談したいですか？
どんなこと、
うん、いいんだよ、何の相談しても夫婦関係の話でもいいし、
あ、人生相談とかね、有料だから。
あ、有料。
人生を占ったら人生のアドバイスだけは、あの常に言って、農業のよろず相談所って一応実証を言ってるのが、うん、農家の仲間もいる、特にこのソラチのメンバーはもう俺のね、兄弟でも血を分けたね、親戚でもあると思うぐらいの気持ちがあるから、うんうんうん、もう無料。
無料。
人生とか、ね、それは
有料。
割とそこはね、ちゃんと報酬にこだわっていただく。まあ、報酬の相談内容によっては、うん、居酒屋で夜ね、ご飯食べるだけでもいいよっていうことにしますけど。そうでもね、課題がまた見えない人の課題を掘り起こすって仕事でもある。あ、
そうですよ、ね、
すごくよくやってるなって周りから見ても思う。
うん、
でも長い付き合いになってくると、うん、長いっていうより時間を共にすればいいっていう問題ではないんだけど、
うんうんうん、
例えばこう見てて、うん、あれは気づいてないかもしれないけど、うん、あれちょっとこうやるだけでだいぶ楽じゃないかな、
うんうんうん、
あのところが、もしくは気づいてないけど、今奥さんの話が出たけどね、うん、奥さんとか、うん、父とか母とか、
うん、
もしくは従業員とかが気づいてることがある、
うんうんうん、
社長には言わねばなら、
うん、
パパには言わなきゃならないってなんだけど、うん、言ってはいるけど、うん、そんなもんなんともねとか、
うん、
知らんとか、
ある
その通りやれとか、
あるある
っていう時に
ある、うんうん、
そうかと、
うん、
で俺から説得してみようかと、
お、うん、
登場して、
うん、
いや相談ある、うん、何したのよ、斉藤君、
うん、
あれなんだって、
うん、
あれは俺こうした方がいいなってちょっと試しの資材とかね、うんうんうん、メーカーさんに言ったらもらえるかもしれないから、
うん、
今いいのあるからね、
うんうんうん、
ちょっと使ってみたら、あのお前型ってどうのものって言うんだけど、うん、例えばそういういろんな人とのネットワークの中で、うん、お試し資材とかお試し商品みたいなのなんかはすぐ解決してあげれるんだけど、
うんうん、
解決するをその方が知らないわけじゃなくて、
うん、
さっき言ったようにちょっと保守的 で、
ね、
これはもう前からこうやってやってっからみたいな、うん、
こういうのはしてなかったから、
そうそうそう、
ちょっと
だいいフィルムとかあるんですよとか、
うん、
分かってるって、
うん、
だからいいんだって、
うんうんうんうん、
そういうの仕事でもあったよね。
あ、
そうだ、今パッと出ないかもしれないけど、
うん、
こうやって聞き取ったり話してる間に、
うん、
会話の端々か、
うん、
作業の端々に気づくことがあればお伝えするっていうのも大事かなって、
うんうんうん、
まあ、これはだからその普及員がとか農協の江の指導員がとか そういうことではなくて、うんうん、多分それが親方っていうか農業のマネジメントをする方々にとって、うんうん、多分プラスでもあるけどマイナスでもあるって気づく、それがマネージメントだから、金額的なもの、技術やなんかのその細かい要素のこととかを常にそのアップデートしていくっていうか、戻るけどその時代が早いからね、ついていった方がいいかなっていう、したらいいんじゃないかな
って、うんうんうん、いいの、そしたらじゃああとは有料の相談ということでよろしくお願いします。そしてですね、あの新規就農者も、
はい、
おそらく斉藤先生たくさん育てて、
まあ、育ててきて、まあお友達っていうのは
ね、ね、だと思うんですけれども、まあ、2019年のデータ私ちょっと見て今お話ししてるんですけれど、4年以内の離職率、新規就農者の離職率が 35%、 でこの新規就農者をこう農業者としてこう育成するために、まあ行政側もしくは農業者側に必要なものだとかっていうのはどういうものを斉藤先生は感じますか？受け入れる側の課題とかですかね。
いやー、すごくそのこのテーマこそこれから農村がね、
うん、
朝起きたらパッと見たら農地が広がる土地に住んでる人たちはね、うん、考えなきゃいけないテーマだし、うん、関わってきたのは事実だけど、うん、俺も本当は答え持ってなくてケースバイケースが多いかなと思うんだけど、
うん、
まず一つその我々が住んでて当たり前だと思うとちょっと出たら雪降ってるとかね、
はい、
雨降ってぐちゃぐちゃだとか、
うんうん、
ね、風吹いてハウスが裂けたとかだったら、うん、農家の生まれか、うん、農家の、ね、いわゆるそのちゃんとその農家で 農家としてのエリートっていう人たちは、うん、こなし方も体のこなし方も疲れる度合いも、うん、少なからず経験則もしくは父母、うん、じじばばから伝えられたものや、うん、遺伝子にこう、うん、組み込まれてる種族だとしようか、うんうんうん、そうじゃない人たちが来るんだよ。
そうですね、
まあ、もしくはじいちゃんが農家だったけど、うん、農家はもう早くにやめててって、うん、だから遺伝的なもの、医学的遺伝じゃなくて、その我々にちょっと組み込まれたそのチップがあったとしようか、ない人だから、
うん、
どこでつまずくかわからないんだわ、
うん、
俺が見てても、うん、ケースバイケースだっていうぐらいたくさんある。例えばお金の問題かと思いきや、うん、お金の問題じゃない人もいるし、うん、お金っていうのは生活をしていかなきゃならないと同時に起業していかなきゃならない、うんうんうん、これはもう人生にとって大イベントで大変なことだけども、うん、それは意外にクリアできるなっていう人もいれば、うん、逆にやっぱり経済的に少し乏しいからっていう理由もあるし、うん、あと今言ったように何か突発的にイレギュラーが起きた時に、うん、あの保守的な流れを持ちながらも辛抱強さがあるから、うん、だからさっき言ったようにもう夜遅くまでもハウスから雪を下ろしたりとか、うん、避けたとこ一緒に引っ張って、
うん、
もう手も握力ないぐらい頑張って、うん、明日はゆっくり休め、うん、なんていう話ができるのも、うん、ここにチップが埋め込まれてるからなんだよ、
うんうんうん、
案外そういうのもこう弾力がこうへたる場面があったりするから、うん、だからもうちょっとだけこう我々も悪いのかもしれないけど、一般的には来る方に農家が大変だと関係機関の人も言ってはあげてると思う、
うんうんうん、
でも大変なものがいくつかちゃんとこう分けて、うん、一つ一つの研修中にそこが今大変な場面です、
うん、
ここが大変な場面ですって、やっぱりこう伝える論理とか根拠がしっかり伝えれる研修制度がまず一つないといかないんじゃないかな、うんうん、あの僕が親しい方は指導農業士さんもいたり、それこそ農業の役員やったり、うん、まあ当然議員さんもいるけど、うん、やっぱり地域をリードする方が多くて、
うんうん、
研修生を受ける対象になってる方も多いし、
うん
うん、そういう方々に都道府県からも市町村からもどの町に行っても、
うん、
いろんなアドバイスやいろんな資金提供だったり、うん、事業のご案内行ってるんだわ、
うん、
でもその方々の大先輩方ってやっぱり俺は団塊の世代の息子だから、
うん、
まあ、お父さんも聞いたらね、うん、団塊の世代だって言うと、あの多分を習うより慣れろだとか、見て覚えねやみたいな、このね、
そうですね、
いやその通りで、
うん、
僕らはチップが埋め込まれてるから、うん、親父に腹立っても、
うん、
ね、家族で夫婦で少し喧嘩することあっても、うん、埋め込まれてる人たちは丈夫、へたらない。
そうですね、
で喧嘩しても仲直りするのは当たり前だから
確かに
無理だからね、
うん、
だけどもしそうなると、例えば中には残念なことに夫婦で夢を持ってこられたのに、
うん、
夫婦仲が悪くなる方もいるし、
うん、
あの子供さんがまだ小さいからね、
うん、
あの大きく大きく育ってもらいたいっていうのはみんな親は同じ心持つけど、
うん、
やっぱりそこでは多分経済的な理由や、
うん、
あの喧嘩してもパートナーとしては父や母がおられる人はね、
うん、
恵まれてて、
うん、
頼れるじゃん、こうやって出かけてきても、
うん、
社員がいるっていう人もだけど、そこまでやっぱり至らないと、
うん、
ダメかなって、
うん、
ただ統計を存じ上げなかったけど、
うん、
残りの 60% の中にも、
うんうん、
多分3割3割3割かなと思うんだけど、
うん、
すごく長けてる人もいるのも事実だよね、
うんうん、
僕らが見てても、
はい、
俺負けんじゃねえか、うん、みたいな、
いらっしゃいますね、
うちの地域にもいてね、
うん、
で僕はいやもうチップの運って言われてね指導機関にもいた俺が負けるわけではいかんと、
うん、
とかって思うぐらい、
うんうん、
一緒に切磋琢磨できる人もいるんだよね、
うんう
ん、だからどういう業界なのかね、この農業の世界ってね、
なかなか独特だなっていう風なのは、まあ、自分も外の社会で働いてて外から見た時に感じるところではありますね、うん、でさっきおっしゃったように見て覚える、
うん
うんうん、仕事は見て覚える、体で覚えるっていうものがどうしてもこうあの組み込まれてるなっていう風にも感じますけれど、今新しくやっぱり働く世代だとか、まあ、私たちの同世代、うん、それよりちょっと下の子たちっていうのは、こうやっぱり1から10まできちんとこう理由をつけて教えていかないと、うん、なんかこう納得ができず、どうしてこの作業が必要なのかっていうのにまず疑問を持つ世代、うん、世代と言ったらちょっとくくりすぎかもしれないんですけれど、そういうものも少し感じていて、そういうところもこうサポートしてあげながら、 こうせっかくこう農業をやりたいというその芽を育ててあげる側っていうのは何かこう必要になってくるのかなっていうふうに感じますね。
さっきの土作りと一緒で、うん、その土作りに解明できないことはまだまだずっとこの歴史の中で、うんうんうん、先もどんなに文明が発達してもわからないことが多いかもしれないんだけど、うんうん、逆に分かってることは、うん、きちっと論理と根拠が入り口からきちっと伝えられてて、うんうんうん、スタートするっていうのが、うん、今の時代のほとんどのプロジェクトだったりする仕事だったり、もしくはライフ、普通の生活の中でも起きる、ちょっと趣味や何かのことについても、うん、なんかこう、まずやってみて、なんだダメだったらいいよではなくて、うん、もうちゃんとやるなら、
うん、
そういうレシピ、
うん、
マニュアル、レクチャーとか、いろんな名前で呼ばれてるものを少し手にしたのが動機でもあり、
うん、
きっかけだとしたら、うん、少しはその最初から導くという形を取るために、いくつかの要素は、うん、伝達しておくべきなんだろうね。多分修道の相談の窓口の時に農家が辛いって言うけど、
うんうん
うん、それは精神的な苦痛と身体的、うん、
肉体的な
苦痛なのか、うん、あと経済的なものなのか、うん、それとも住まう男が急にビルから、
うん、
朝起きたんだから俺はね、うん、俺は大好きなんだよ俺は朝起きたら窓から見たらね、
うん、
田んぼしかねえとか畑しかねえとか牛が見えるってのは当たり前だと思うけど、
うん、
その生活環境の違い、
うん、
だからそれが変わるということは人生の中で大イベントなんだけど、
うん、
実は変わった後はそれに馴染まなきゃならないし、馴染んだものが勝つ、
馴染む、
うん、
馴染むっていうところまでやっぱこちらがサポートできる、なんかでき尽くせないところもやっぱりあるような
気がするんですよね。そうだね。だからもうそうなってくると、うん、さっきのマスさんの作物の選択として肌に合うとか合わないとか、
うん、あ
もうその辺のレベルなんだけど、ただ脱サラしてきた場合戻るのもなかなか困難だけど、うん、ただ今はそれを再チャレンジとは言わずに、今はね、
うん、
人が足りないって言ってるから、うん、技能のある人は来たら逆に、うん、まあ逆に言うとその流動性も含めて我々が受け止めなきゃならない時代に来たと思うしかないんだよ、うん、でも、うん、現場で働く作業員が少ないとかいないっていうのは、うん、その象徴だと思うのさ、
うん、
だからもう極端に言ったら外国人が日本の国土で農業をやるったら、なんか誰のために食べ物作ってんのかなって思いがちだけど、
うん、
そうも言ってられないから、そのもう少しそう広く流動性を我々が馴染む、今度は我々が馴染むべきなのかもしれないです。35% の人が、だって世の中ね、もしかしたらあのたこ焼き屋さんやってもレストランやってもね、バーやスナックやってもうまくいく人は全員じゃないからね。だからなんとなくこの保守的で手堅く、もしくはさっき言ったように暦や、
うん、
そういう隣を意識してきた民族としてはだよ、
うん、
種族、チップの込まれた我々としては、
うん、
我々の馴染む分っていうのと、そういうなんていうのかな、また両方両輪でサポートしていけば、
うん、
定着される方が多くなるんじゃないかなと、
ね。
うちは集落が今農家が28軒になったんですよ。味噌のっていう集落、3軒が新規の方、その人たち子供たちもいて、 おかげさまで子供会です
。あら、
少ないまだ人数になっても楽しくやったり、
子供会ができる地域っていうのはちょっと希望がありますね。やっぱりね、
農家の件数リタイアされたっていうかね、
うん、
住まれてて農家もやってなくて隣に売ったよっていう方も含めたら44件かな、
うん、
今、
うんうんうんうん、
28件がまだ家をやってて、
うん、
でおかげさんで、
うん、
あのすごうちらみたくね、
うん、
集落には同級生がいるっていう時代はなくなったけど、
うんうんうん、
子供たちもちゃんと集まって、
うん、
夏冬に行事をやったり、
うんうん、
あのやれてるからね、
うん、
でそれを考えた時に、あ、この3人が いてくれてね、
うん、
コミュニティってまだ全然違うよと思わない、思うよね、ママ友だしね、みんなね、
そうですね、子供がいるといないって全くその地域の、うん、なんていうんだろう、元気だとか、
うん、
明るさだとか、うんうん、そういうものってまた違ってくるんだろうなっていうふうに感 じますね。
まだシンプルなネタだけど思うけど、あの、うん、いろんな地域で、うん、こっちの地域だけに聞かれると思うんだけど、あの田舎の方は情報回り早いからね、実際ね。
そうですね。
今は SNS とプラスして、もともと早いのに SNS あるから、すごいね。実はその、全然違う外国人の人が片言で鉄のね、うん、塊を集めて歩いてるなんて話は、次には全部広まってて、だから、
ね、なんかありませんか、
それもね、なんかね、案外こう、不気味に思われるんだね。隣が知ってるとか、あと、うちらの近所なんかはないけど、あのよくほら餅ついたから隣に持ってってあげてみたいなやつは都会にはなくって、
ない
その経験しない人は、
ね、
人の手作りのものをいただいて食するみたいなところは、
ちょっと玄関に置いてあったりのかわかんないけど
ハードル高いのよ。
そうですね。
でこのハードルも教えるというよりは、
あ
都市と農村、農村社会と、うん、もしくは田舎と都会みたいな、
うん、
この対比ぐらいは教えとくべきなんだよ。だから
う
ちらがね、よくいろんなイベントやってるわけ、
うん、
地元でも、
うんうん、
したらうちはおかげさんでみんな馴染んでくれて、神社でお祭りあるぞとかってみんなでね、
うんうん、
やったり厄払いだから厄払いみんなでやるぞとかっていうルールがあって、うんうん、ルールっていうのはしきたりっていうかね、
うん、
みんな楽しんでくれるようになってるんだけど、うん、俺が聞いてると、うん、その今はなんか手でおにぎりをダイレクトで握ってもね、不安で食べれない人がね、いるっていうぐらい、こう世の中のなんかそういう、なんていうの、名残が残っ、農村が残ってるものをどう理解するか。
確かに。そこってやっぱりその小さい頃からの環境ってものがおそらくすごく大きくて、
うん、
さっき言ったように、まあ、私の実家だと玄関先にあの野菜だとかがゴロゴロンって置いてあっても、うん、見たら、うん、あ、誰々さんちのだなみたいな、あ、これは誰々さんちのだ、ありがとうって言ってまたこっちからも何か持ってくって。だけど今私滝川市に住んでるんですけど、それをやられたら多分警察呼ばれるんですよ。なんだこれっていう感じで、うん、なんかそのなんていうんで、それで育っていく子どもたちの差ってすごく大きいと思っていて、いろんな人から支えられて生きているっていうのを、多分農業の人って小さい頃からもうあの無意識のうちに体感しているんだと思うんですよ、ね。
IC チップ入って
る。そう、チップチップ。そうね。
我々は入ってる。
そうなんですよね。その意識ってすごくこう、じゃあ共有しましょうって言ってもやっぱり難しいところもあって、でもやっぱりその入ってきた人たちがいかにそこに馴染むかどうかっていうその気持ちもやっぱ必要になってくるんだと思いますし、農業をするって意外とコミュニケーションを取りたくないから農業をするっていうふうに言う方も中にはいなくもなくて、だけどなんかコミュニケーションこそ農業って一番必要な職業だなっていうふうにも感じていて、
だからその何個かその象徴となる出来事がね、いくつか記憶に俺も留めてるんだけど、
うんうん、
その隣の人がね、
うん、
おかずを持ってきてくれたと、
うんうん、
あのいい大根取れて、
うん、
大根だけあげるのはあれだから、うん、煮て持ってきたよっていうのに不思議に思ったとか
うん、うん、
あとその今言ったその俺もそう思うんだけど、そのコミュニケーションしなくてもいい仕事と思ったがために、
うんうんうん、
あのたまたま車を落としちゃったと。
あら、
うん、ジャブだってすぐ来るわけじゃないし、
うん、
こう雪道なんか特にそうじゃない。
そ
したら隣のおじさんがね、
うん、
何にも連絡しないのにね、
うん、
気づいてトラクターでワイヤーと一緒に来てくれたと、
うん、
どうして分かったんだろうみたいな話になった時に、うん、その人は感謝をしてたけど、うん、それがその農村独特の一心伝心ではないけど、今このシーズンはこんなことが起きるなとか、だからチップの埋め込まれてる人は分かってるわけだから、除雪車の前にワイヤーなんかを少し巻いてあってシャックルつけてあって、
うん、
誰か落ちてもね、めんどくさいと言わず助けてやるのさね、もっと言ったらなんか物売り来てもね、いやかわいそうだな、買ってやらなきゃなんないかなとかねでもね、雑費屋さん来たらね、ああいうのはダメだって癖になるからとか、
ね、
なんかそう伝統的なね、チップの埋め込まれた人は実はコミュニケーション能力も長けてて、
そうですね、
うんうん、その SNS ある前からちゃんとシェアできてる部分が立ったら多いんだけど、
うんうん、
そのいくつかの覚えてる出来事の中で、
うん、
あれって違和感なんだなっていうのも俺も少し分かってて、だから違和感のないようにしていくのも、
うんうん、
もし受け入れることが集落や町にとってありだなって考えた時には、 それを、まあ、導くっていうか少しお伝えがかりとしては、
うんうんうん、
俺はよく冗談を交えながらね、
うん、
俺もあのそうやって冗談を交えながら言うの好きだから、うん、やっぱりこうなんだぞこうなんだぞとは伝えるし、うんうん、普及時代なんかは特にそういうところに交じってね、
うんうんうん、
逆にそのアットホーム感っていうかね、
うんうんうんうん、
あと一緒に泊まったりとかね、やっぱり人間のシンプルに動物とか哺乳動物の中でも一緒にご飯食べてね、うん、一緒に寝泊まりしたりすることで、うん、だから泊めてもらって、
うん、
あえてね、
うん、
新規収納した人の家に、
うん、
あの寝袋持ってて、うん、布団も引いてくれたんだけど、
うん、
泊まったりとかしながら、
うん、
とか呼んでね、
うん、
一緒にご飯食べようって、うん、お酒飲もうっていう話しながらあるとこう、なんていうの、こううまくスムーズ
に
ソフトランディングも進めていくっていうのがいいんじゃないかな。
あら、一丁に一人斉藤先生欲しいっていう感じ。一時ブラック、一時に一人。
その、全然なんかできてるわけじゃないんだよ。ただ、その、ちょっとしたことなんだよ。実はその 35% の、残念だけど、去った方に、本当にいろんな事情がさっきも言ったようにあるんだろうけど、これはちょっとしたことじゃないかなって。
いや、そうですね。
実際はほんの、些細なことから始まったんじゃないかなって。いや、うちの町だとそうだし、いろんなね、去られた方僕も見てるけども、やっぱり師匠との折り合いのつかない部分がある人もいるし、まあ、あの、僕は好きだから戻ったけど、農業とか田舎って、あの、案外独特だと言うけど、ちゃんとついていけてってね、そのスピード感のある情報とかね、もともと備わったものあるから、それを不思議に思わないで、スキルだと思って、皆さん身につけてくださいしかないよ
ね。そうですね。もったいないですもんね、こうね、興味を持ってくれて、やりたいっていう気持ちで、かなりの一大決心だと思うんですよね。収納を目指すっていうことは。そういう方たちがこれからも、まあ今の、まあ、子供たちの世代の子たちが大人になった時に、就職先だとか、将来の夢として、農業が少しでも選択肢の中に入ってくれたらいいなっていうふうに思います。
あとは最近もう一つ加えなきゃならないのが病院とか学校とか介護とかね、やっぱり社会のインフラがどう整ってるのかとか、どういうサービス受け入れるのかっていう、どうしても目線が農業の仕事を達人になってほしいみたいなところはね、良くも悪くも充実してるんだけど、入るスタートから町には病院あるよとか、
う
ちの町は、あの中学校まで医療無料だよとか、もしお父さんとお母さんが高齢になった時にね、介護施設がたくさんちゃんとあるから、あの面倒見てあげれるよとか、多分そういったインフラ情報みたいなとこもいるし、どちらかというと支援がどうしても農業のトラクター買ったらね、最初だけ半分で買えますよではなくて、例えば住まいの問題のこととか、生活に至る問題も少し包括してパッケージで政策っていうか支援対策を出だしのね、そのソフトランディングしていただきたい対策に盛り込めば、もう少しこの気の利いた、あのもっとより良い環境でのソフトランディングか事業みたいなことができるんじゃないかな、最近は特になんか議員になってから余計思うけど、よく街にこう訪ねられて来られる方がね、どうその定住してくれるかなって、どの町も課題持ってるわけよ。
そうですね。
やっぱりそういうのがすごくこう、でもうちの町はちょっとここだけ不便かもねとか、だけど隣の町にあるからねとか、そういうご案内というかアナウンスというかインフォメーションみたいなのを、もう少しその窓をうちの時に伝えるだとだいぶ違うかな、
そうですね、その町で暮らすっていうのがね、そうですね、どういう風になって
るか些細なことなんだろうけどね、
こちらから少しでも情報があるかないかで、入ってくる方の、まあ、心持ちというかそういうのも違いますもんね、
あと地元のそういう生産部会とかいろんな組織も加入したり加盟したりしてるけどね、実はその少しこういう奥さん方の会があるよとか、そういうのに顔出してみたらとか、あと趣味も多彩な方も多いようだから、そういう趣味とか、 そういうスポーツだとかね、
うんうんうん
う
ん、
そういうサークルなんかもあってね、
うん、
少し息抜きしたりするときに、
うん、そういう場所もあるよ
っていうのはいいんじゃないかなと思って、
ね、うんうんうん、
ちょっと長くなったけど、
いやありがとうございます。出てますさん、充実した日だね、今日は本当にいい日でしたね。こちらこそありがとうございます。
ずっと聞いてました。
そうだね、
ひたすらずっと聞いてました。
うん、昨日数日前からずっと緊張する緊張するってい
う。そんなことはない。
意外と緊張しいでね。うん、いや、良かったですね、マスさん。もう、あれですか、思い残すことは大丈夫ですか。
今忘れないうちには、
うん、
また来ますから。そしてね、また来るというより、うん、あの今度はうちのとこにも設備があるからね、
はい、
あのぜひ、
ぜひ
食べに来たりとか、
あ、はい、ありがとう、
移動局で来ていただいて。
もうすぐに
居酒屋で、
う
ちの居酒屋で、
部屋でなければ泊まれるから。
あ、
ちゃんとね、あの俺辞められた方のとこ大事に直して、
うん、はい、
そこにあの許可の施設を全部工場で取られちゃったから、あの大好きなあの許可の施設、うん、許可っていうのはあのあれさ、そういう居酒屋とかできるようにやった施設を工場にしちゃったわけ、
あら、
だけどたまたまそのリノされた方の家が手に入って、
うん、
それで壊さないことにしたから、
うん、
そこに全部、
お、
食べるとこ、遊ぶとこ、泊まるとこ
作
る、
おお、
綺麗に直して、
うんうん、
ぜひに、
はい、ぜひお泊まりに、
はい、
遊びに伺いたいと思います。
はい、楽しみ、
はい、楽しみです。はい、それでは本日のゲストは栗山町の斉藤ファーム様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
農家の一服では皆様からのお便りをお待ちしております。農業の疑問や相談、ちょっと聞いてみたいテーマまで、 Spotify の Q&A コーナー、農家の一服 Instagram、 または X のメッセージ機能でお送りください。お便りをいただいた方の中から抽選で一服ステッカー、もしくはさやさんのおすすめ一服お茶菓子をプレゼント。ご応募お待ちしております。